さて、今回はですね、賃貸オーナーの方なら、まあ一度は気になる原状回復の問題、これ掘り下げていこうと思います。
ああ、原状回復ですね。はい。
なんか国民生活センターへの相談が、年間1万件以上もあるそうです。
ほう、そんなに。
ええ、思ったより高く請求されたとか、普通に暮らしてただけなのに、みたいな声が結構あるみたいなんですよ。
まあ、トラブルになりやすいポイントではありますよね。
で、今回はですね、INA ウェルスビジョンに掲載された専門記事がありまして、これをもとに、どうすればそういうリスクを避けられるのか、一緒に見ていければなと。
なるほど。その記事拝見しました。まずこの問題って、原状回復っていう言葉自体の、なんていうか誤解から始まっていることが多いんですよね。
誤解ですか？
ええ。借りる前の状態にそっくりそのまま戻すことって思われがちなんですけど、法律上の意味はちょっと違うんです。
ほう。
国土交通省のガイドラインとか、あと2020年に民法も改正されましたけど、基本的には借り主さんの責任になるのって、わざとこうしたとか、うっかり傷つけたとか、まあ普通じゃない使い方による損もこれに限られるんですよ。
ということは、普通に使っていて古くなったり汚れたりした分っていうのはオーナー側の負担ということですね。
まさにおっしゃる通りです。はい。
例えばよくある家具をずっと置いてて床がへこんじゃったとか、窓際の壁紙が日に焼けて色が変わったとか、そういうのは、
ああ、それはもう典型的な通常損耗とか経内変化ですね。なので基本はオーナー負担です。冷蔵庫の裏の壁が黒ずむ、いわゆる電気焼けなんかもそうですね。
なるほど、なるほど。
一方で、借り主さん負担になるのは、例えば、タバコの矢に汚れとか、染みついた臭い。あとは、ペットがつけちゃった傷とか汚れ。それから、掃除を全然しなくて、ひどいカビが発生しちゃったとか。そういう不注意とか、通常とは言えないようなダメージですね。
で、その借り主さん負担分を最初に預かっている敷金から差し引いて返すという流れになるわけですね。
そういうことです。これも改正民法でルールがよりはっきりしました。敷金ってあくまで預かり金ですから、借り主さん負担分の原状回復費用を引いた残りはちゃんと返さないといけないと。
ふむふむ。
もちろん費用が敷金で足りなければ追加で請求することもありますけどね。
契約書でよく見る退去時のハウスクリーニング代は借り主負担みたいな特約、あれはどう考えればいいんでしょうか？
ああ、特約ですね。特約自体がダメってわけじゃないんです。ただ、有効になるためには、いくつか条件があって。
条件ですか？
ええ。まず1、契約の時に、その特約の内容とか、いくら負担するのかを、ちゃんと借り主さんに説明して、納得してもらっていること。これがすごく大事です。
なるほど。
それから、2、その負担の内容が、まあ、常識的に見て、法外なものじゃないこと。このあたりが曖昧だったり、一方的だったりすると、後から、いや聞いてませんとか、それはおかしいってなって無効と判断される可能性も十分ありますね。
ということは、オーナーとしてはもう契約の段階からかなり慎重にならないといけないと。具体的にはどんなことを注意すればいいんでしょう？
そうですね。まず大前提として、契約書の中身、今の法律とかガイドラインにちゃんと合っているか、負担の区分が具体的に書かれているか、まずここを確認することですね。
はい。
そして、これが本当に重要なんですけど、入居時の状態記録。
状態記録。
ええ。写真を撮ったり、チェックリストを使ったりして、入居時の部屋の状態を借り主さんと一緒に確認して、その記録をお互いに持っておく。これが退去の時にどこがどう変わったかを判断する基準になりますから。
ああ、なるほど。最初に証拠を残しておく、みたいな。
まさに。これが一番確実なトラブル予防策と言ってもいいかもしれません。退去の時も、できれば立ち会いをして一緒に確認するのが理想ですね。認識のズレが防げますから。
確かに。じゃあ、請求する側のオーナーとしても何か気をつける点はありますか？
まず、オーナーさん自身が通常損耗ってどこまでなのかをちゃんと理解しておくことですね。経年劣化の分までこう上乗せして請求しちゃわないように。
ふむふむ。
もし請求する場合でも、なぜそれが借り主さんの負担なのか、その根拠をはっきり示す必要があります。例えば、壁紙を交換するにしても、全部じゃなくて汚れた部分だけとか、あとはそのものの耐用年数を考えて、まだ価値が残ってる分だけとか、そういう考え方が基本です。
なるほど。全額じゃないんですね。
ええ。費用の明細も、壁紙交換一式いくらじゃなくて、壁紙の部分張り替え費用を〇〇円 理由は喫煙によるヤニ汚れのためみたいに具体的に書いて、見積書とかできれば写真も添えるとぐっと納得してもらいやすくなりますよ。
具体的な説明と根拠、これが大事なんですね。よくあるトラブルっていうと、やっぱりその負担区分をめぐる争いが多いんですかね。
そうですね。通常損耗なのに借主さんのせいにしちゃって請求するみたいなケースは典型例です。これを防ぐにはやっぱり契約時にルール、例えばタバコはダメですよとか、そういうのをはっきり決めておくことと、さっきの入居時の状態確認、これが本当に大事です。あとは特約の説明不足ですね。合意した覚えはないって言われちゃう。だから契約の時には面倒でも口頭でも丁寧に説明して、ちゃんと理解してもらうことが重要になってきますね。
事前の丁寧な説明と、しっかりした記録、そしてルールの明確化、基本的なことのようですけど、結局これが一番の防御策になると。
まさにその通りだと思います。ただこれ全部オーナーさん自身が完璧にやろうとすると、特に物件を複数持ってたりすると結構な時間と、あと専門知識、手間がかかるっていうのも事実なんですよね。
確かに最新の法律とか細かいルールをずっと把握して、ケースバイケースで対応するのはかなり大変そうですね。
ええ、そこで記事でも触れられてましたけど、専門知識を持ってるプロ、例えば不動産管理会社さんとか、そういうところに任せるっていうのも現実的な選択肢になってくるかなと。
プロに任せるですか？
はい、最新の法令の知識もありますし、的確な判断とか面倒な交渉、書類作りなんかも変わってもらえますからね。オーナーさんとしては安心して本来の資産管理とか経営に集中できるっていうメリットがありますよね。
なるほど、時間と安心感を得られるわけですね。
ええ、さて今日の話をちょっとヒントにしていただいてですね、あなたがご自身の賃貸経営で借主さんともより良い関係を保ちながら、大切な資産価値を守るために、明日からどんな記録の仕方、あるいはどんなコミュニケーションを実践していけるか、ちょっと立ち止まって考えてみるのもいいかもしれないですね。